おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
週刊文春の方がおっしゃった言葉ですけども、良い人間には悪いところもある。悪い人間にも良いところがあるっていう、こういうものの考え方、見方が、いわゆるこう、スキャンダルっていうものの本当の値打ちではないだろうかと、はい、なるほどと思います。先週取り扱いました話は、立花隆氏による田中角栄研究、その金脈と人脈という、これはもう1970年代中盤のことであります。大話題になったんですよ。
はい。
とにかく、立花氏による田中角栄研究、その金脈と人脈からロッキード事件に火がつくわけであります。
はい。
ただ、面白いのは、この人脈、金脈の暴きの中で、角栄さんに隠れた女性、佐藤亜紀さんという女性がおられて、金庫番の女性。角栄さんとは大人の関係だったんでございましょうね。で、アメリカは、田中さんのこの、金脈の方、お金の流れの方に興味を持って、その、ワシントンポストの報道を見てアメリカの反応の大きさに日本のマスコミが田中角栄の闇の方に取材を、
はい、
ところが肝心の文藝春秋はその後角栄さんを追うのをやめております。あの噂あるんですよ、脅されたんじゃないかとか、
は
い、でも文藝春秋というのはそこまでしつこくその総理大臣を追うつもりはないと、人物像みたいなものを読み物として残せればいいんだということで、立花ルポの第2弾はなく単行本は講談社から出ておりますから、もう本当に手を引いちゃったんですね、文藝春秋は、
はい、
ロッキード事件の方は裁判沙汰になるんですけど、長い長い戦いになりましてね、
はい、
これ
は
まあロッキード社からお金をもらったっていうことなんですが、角栄さんは修正、これ、献金だって言い続けたそうですね。
はい。
ところが、一点だけ、領収書を書くのを忘れたっていう。
うん、
で、この、田中金脈、人脈、そしてロッキード事件の中で、角栄さんが願ったことは、佐藤亜紀という愛する人を守りたかったのではないか。
そんなにだったんですか。
うん。考えてみると、その悪い人の良いところっていうのが、うん、こう胸にズーンと答えてくるんであります。
はい、
2010年、時は流れて、
はい、
文藝春秋、木又誠吾編集長のところに、田中角栄を一番最初に書いた、立花隆に会わせてほしいという人物が現れます。
うん、
その人物とは、越前会の寂しき女王の娘、佐藤亜紀さんの娘さん、
はい、
橘さんが火をつけたわけで、佐藤さんのお嬢さんこの当時17歳だったんだって、
うん、
でお母さんが角栄の金庫番愛人ということで、うん、うわーっと広がったんで、もうむちゃくちゃにされたらしいんだよな、その取材と尾行で、
はい
はい、どこに行っても好奇の目で見られ、あああの人のお嬢さんなのっていうようなことで、この娘さんは自殺まで思い詰められたというスキャンダルを暴くっていうのは、ここまで波紋を広げるんだね、
うん、
そういう意味で一番最初のしつけ役の立花隆という人に会いたいという、
うん、
これすごいですよ、
はい、
木又さんって編集長の決断でありますが会わせてるんです。文藝春秋のあの建物の中で、私と事務所関係者が一緒にうなぎを食ったっていう。
哲也さんもね。
そうです。本館の中に入った時に、
はい、
何かね、濃厚な人間のドラマを感じながら、今回の花運びになったんだけど、
はい、
あそこのどっかの部屋で、立花隆と書かれた佐藤さんのお嬢さんがあった。
はい、
すっごいですね、これ。時は流れて30年、40年も経っているんですけども。で、からすごいね、この娘さんの方が、立花さんにはっきりおっしゃったんですって、
うん、
父の仇などとは思っておりません、
うん、
しかしあなたのレポの後いろんな波が私たちを襲ってきました、だからどうしてもあなたに聞きたいことがある、立花さんに、
うん、
田中角栄とはどんな人だったんですか？その時に立花さんは答えられたそうであります。私も年を取り、あの人はなかなかの人だったなぁと思います、
うん、
そうすると娘さんはその言葉を聞いて、その一言で十分ですと頭を下げられたと。
すごいな。
対談はこの一言で終了。そして娘さんは文藝春秋に対して、田中角栄さんが佐藤さんに宛てた手紙全部お渡しになったっていう。そしてそのレポートをなんと立花さんに書いてくださいと娘さんが頭を下げられたという。
なんかちゃんと人間と人間が向き合ってる感じしますね。
もう一回繰り返しますが、良い人の悪いところ、悪い人の良いところ、それを抽出炙り出すのがスキャンダル記事なんだという、この自負深々と頷かざるを得ないという。この続きまた明日のあなたの上で。